では六大煩悩の最後、悪見について、説明をさせていただきます。悪見と言いますのは、文字通り、悪い見方とありますが、これは人を悪く見たり物を悪く見るというような意味じゃなくて、別名不正見とも言われます。逆さまに物事を見てしまうという見解、物事を真理がわからない、まあ、これは愚痴から来る煩悩なんですけども、真理がわからないために物事を逆さまに、ね、正しくない見方をしてしまう。この悪は、逆さまに見るという意味なんですね。これが悪見です。ただ悪見に対しては善見という言葉がある。この善見とは、これは良い見方ということで、正しく物事を見る、物事をありのままに見る見方、これを善見と言い、不正見に対しては正見、物事をあるがままに見る、これがこの善見正見に対しては悪見不正見です。で、この悪見の意味ですけども、まず、まず一言で、この悪見の意味を説明いたしますと、この悪見とは不正見でありますが、これは、日が事を強く思い定めて、誠の道理を知らざる心なりと、こう一言で表すことができます。不正見とは、悪見とは、日が事とは、間違った思い、間違った思いを、強く思い定めて、強く思い込んで、逆さまの間違った考え方を強く思い込んで、誠の通り、真理を知らざる心、これが悪見であると。こう一言で、昔から言われております。まあ、これを、現状三蔵の言葉で定義するならば、このようになります。いかなるを悪見とするか。もろもろの大義の上に、天道に推託する善の絵をもって正と出し、よく善見をさえ、苦を招くを業となすと、まあ、こういう定義であります。ちょっと難しくややこしい定義でありますが、この悪見というのはですね、もろもろの大義、まず仏教では大義、大義とはこれは真理、師匠大ですね、いわ因果の通り、仏教で説かれる、大宇宙の真理、この大義というものが仏教で説かれていると。で、仏教で説かれているこの大義、真理をですね、我々は知恵がないために天道で物事を計らってしまうと。天道と言いますのは、これは逆さまということですね。この宇宙の真理をですね、天はこれ逆さま、天道でこれはひっくり返る、まあ転倒すると言いますね。転倒とはひっくり返る、逆さまということで、真理を逆さまに見てしまうということなんですね。逆さまというのはですね、例えば真実は諸法無我、無我であるのにガーがあると思ってしまう、まあ、これが大きいですけど、この悪見と言ったら、この後に言いますが、この我見と言ってね、この悪見を実はこの後5つに詳しく開くんです。この悪見はこれ非常に皆さんにとって求道にとって大事なので、仏教では悪見を我見、偏見、邪見、見受見、開墾受見と言って5つに開いて、悪見の意味を正しく知らせようとしています。だからこの悪見を開いたならば、これ合計10になるんですね。だから六大煩悩の別名がまた10大煩悩と言いますね。10の根本煩悩ということで、10大煩悩とも言われます。悪見のね、まだ別名我見とも言いまして、自分というものはないにもかかわらず自分があるとこう見てしまう、諸法無我であるのにガーがあると思ってしまう、これが天道といってね、逆さまの 見方、これ天道と言いますね。これ以外にも例えば諸行は無常であるにもかかわらず情があると思ってしまうと、年々に変わり続けているのがこの世であるにもかかわらず常があると、変わらないものがあると思ってしまうのが釈迦様の考え方、あるいは、ね、人生は苦であるにもかかわらず楽だと、結構人生は楽しいよと、こう釈迦様に見てしまうのも天道です。まあこのようにですね、いくつか天道が教えられますけども、まあ特にここで言う天道はですね、諸行、諸法は無我なのに、私たちには我がないのに、我があると思ってしまう。まあこれが、まあ特に私たちにとって、ね、知らねばならない悪見であります。で、この悪見の意味は戻りますが、もろもろの大義、真理というものが私たち聞かせていただいても、その真理が正しく受け止められずに、天道、逆さまに真理をね、歪めて捉えてしまう。推択、これは推測の推で押し量る、ね。間違って考えてしまう。推択で押し量る。逆さまに考えてしまうということですね。この真理というものを私たちは素直に受け止められずに、逆さまに推理、ね、逆さまに考えてしまう。逆さまに考えて、そして善、この場合の善は、文字通り煩悩です。染まるという感じね、煩悩に染まってますから歪んだものの見方しかできない、そういう絵の働き、絵といったらこれは知恵の絵ですけどね、これは仏教で、選び分ける心ですね、何が得になるか何が損になるか、この絵といったら仏教では賢弱といってね、物事をね、2つ善か悪かを選び取る、選び捨てる、選び取るというね意味が絵なんですね。まあ、善の絵ですから、これは我を中心にした、この我を中心にした物事の見方で自分にとって得するか損するか、客観的なものの選び方じゃなくて、染まったものの見方で、ね、勝つか負けるか、自分にとって得するか損するか、自分が認めてもらえるか認めてもらえないか、ね、勝つか負けるか、得するか損するか、そういう歪んだ、ね、ものの選び方、これが性本質だと。だからこれは仏教でいう絵の働きとこの無明愚痴の働きが一つになったのが悪見なんです。仏教でこの愚痴というね、煩悩と、あと絵というね、これ独特の、これ一つで実は仏教では心の働きとして教えるんです。まあ、難しい感じばかりですから申し訳ありませんけど、この絵といったら仏教では賢弱といってね、選び取る働きなんですね。賢弱、絵という漢字一つで仏教では選び捨てる、選び取るという意味合いがあります、ね、この剣はこれ簡単の剣ですね。この剣というのは簡単ということは選び捨てるということなんです。弱はこれ選択の択ですから選び取る、ね、2つあったら、ね、これは選び捨てる、これは選び取ると。この選び捨てる、選び取る、これが絵の意味です。ただ選び取る、選び捨てる、これ自体に善と悪が2つあります。清らかな選び方と汚れた選び方、ね、善意へ、あるいは清らかな選び方、あるいは悪へ、善意へという言い方もありますけどね、良い選び方と悪い選び方、自分中心に選ぶ選び方と、ね、自分の主観を入れずにね、あるがまま客観的にこれが苦毒になるか、これが、ね、苦しみであるかを客観的に選び取る、選び捨てる、これが一番幸せになれるんですけど、私たちはこの煩悩というもの、いわゆる無明というね、愚痴という働きと絵が一つになったのがこの悪見なんです。だから歪んだものの見方なんですね。間違ったものの見方しますから、ね、私たちが選ぶ場合は大体しっかり選択できないんです。いろんな選択肢を私たちは常にね、選び取る、選び捨てるということをやっていきますけども、
これ判断基準が、がというね、本来自分じゃないものを自分だと思い込んで、がを中心にした自己中の、自分を中心にしたものの見方で世界を、取捨選択していくということで、その選び方がね、真理とずれてますから、頑張っても頑張ってもうまくいかないんです。だから私たちがこの愚痴の心がある限りですね、いろんな選択肢を、ね、選んでやりますけども、うまくいかないのは知恵がないから、この悪見のために、間違ったものの見方で、ね、煩悩に染まった賢弱、煩悩に染まった選び方をするので、幸せになれない。だから、苦を招くを業とするというんですね。間違った逆さまの考え方でいろんなものを取捨選択するのを生とする。これが、ね、本質的な意味ね。第一義。悪見の第一義は、諸々の大理において、天道に垂託する善の絵をもって生となす。そして、善見をされ、良い見方、正しい物事の見方、ね、正見という正しい物事を見る見方を遮り、ね、遮って、そして、苦を招く、苦を招いてしまうのが具体的な悪見の働き。結局、苦しみを招くのは愚痴だから。愚痴というね、真理に暗い心と、間違った判断力、間違ったね、選び方がくっついて悪見になってますから。だから、ね、私たちがいろんなことを選んだり、選択したりしても、うまくいかずに苦しみが多いのはね、こういう理由ですよと。まず物事を逆さまに見ているから、ね、真理に対して、逆さまな物事の見方をして、それに対して計らって、押し当たらって、ね、煩悩に染まった、ね、心が汚れた心の状態で物事を選択するから、ね、思うようにいかない。ねね思うようにならずに、結局、苦しみを招く、そういう結果になってしまうんですよ、と。こうね。教えられたのがこの悪見ですね。定理わかりますかね。はい、で、この、ね、悪見は実際私たちが生活していくにおいていろんな事柄において問題を起こすことにもなりかねないんで、仏教ではこれは非常に大事だと思われて、この悪見をですね5つに分けて詳しくですね、悪見の中身をさらに5つに分けて教えようとするんですね。だからこの悪見を5つに分けますから、今までの5つの煩悩と、あと我見、偏見、邪見、見受見、開本受見で合計10の煩悩、これが10大煩悩、10の根本煩悩ということで教えられます。まあ、これがね、私たちをいろいろ煩わせ、悩ませ、苦しみを生み出し、痛みをもたらすということで、まずこれを知ることによって苦しみを減らし、痛みをなくしていくこともできると。まず実態を、我々の実態を正しく知ることが必要になります。じゃあ早速ね、悪見の中身を、見ていきたいと思いますね。5つあります。まず我見、我見とは私は存在するという、我はこれ理想の自分ね、虚像の自分ですけども、私というものは存在するという考え方を我見と言います。まあ、偏見は、丸か×かね、極端な考え方、あるとかないとか極端な考え方を偏見と言いますね。まあ、邪見は文字通り横島な物事を見方、横島な見方と書いて邪見、まあ、因果の道理を否定する考え方を邪見と言います。まあ、それ詳しく言いますけども、あと見受見、これは、自分の、考え方にとらわれて自分の考えは絶対間違いないと、この最初の見はこれ自分の考え方、自分がこれが正しいと思っている考え方にとらわれる、樹はこれは死という感じね、 取るという感じ。この一字で仏教では執着を表します。自分の考え方に対して執着する考え方、自分の考えは最も優れている、ね、自分の考え方は最高に素晴らしいんだと、まあ、こう思うからでいろんな、まあ、争いが起きてくるんだと。一切の争いの、根本原因はここにあるとまで言われますけどね。で最後が戒根受験で、間違った戒律、仏教では正しい戒律、美しい正しい幸せな戒律、戒が教えられますが、真理がわからないために、間違った思想に染まったためにね、戒律、ね、仏教と違う下道といってね、真理に外れた、ね、禁止された禁じられた戒律に執着して、ね、それにとらわれて実行しようとする。まあ、当時これはインドでは、まあ、苦行主義が盛んでしたので、ね、もう想像を絶するような苦しみをもたらすようなね、苦行とか極端な修行ですね、そういうことが最高の善だと思ってやっていた人が当時ありましたの でそれに執着して、それにとらわれ、ね、禁止された戒律にとらわれている限界、ね、まあ、仏教から外れてますから、いくらこういう戒を実践しても幸せを生み出さないんですが、ね、自分の考えが正しいと思ってますから、それに執着してその戒を守ろうとする。しかし、そういうね、真理に外れた戒をいくら実践したところで、真理からずれてますから、いくら頑張っても頑張っても幸せにはなれない。だからね、無理の言句といってね、全く利益のない、ね、無駄、取り越し苦労になると。やってもやってもね、幸せにをもたらさない、ただ苦しみだけをもたらす。そういう意味のない虚しい、会になりますよということで、ね、教えられます。まあ、これをですね、まあ、悪見を5つに分けた言い方ですけどね、まあ、それを今からちょっと詳しく、見ていきたいと思います。今は簡単な説明をしましたが、まず、この我見ですね、我見、まあ、これは別に真見とも言ってね、体が自分だと思うのもこの我見なんですね。私たちこれが自分だと思うのは、大体がと言ったら体ですわね。ただこれ別名真剣とも言うんです。体が自分だと思う、私と言ったら、ね、体だと思ってますから、がと言ったら、私と言ったら大体肉体を思いますからね、真剣とも言います。体が自分だと、がが自分だと思う、まあ、これが実はね、マナ式と共に働く心でしたね。このマナ式というね、私たち自我執着心がね、心の腹底にね、意識の底にあると知られますけどね、このマナ式は常にこの我見と共にいつも働いていると。私たちは自分というものがわからないので、勝手にね、これが自分だというふうに、この怪しきという心に対して変わらない自分だというふうに執着して、自分自分というふうに思い込んでいる。そしてこの世界を我と他に分けた、世界を我と他に分けて、間違ったものの見方をするようになったんです。でこの我見でありますけどね、まあ、別名真見とも言いますが、どういう定義かと言いますと、まず、まあ、簡単に言いますとね、一言で言いますと、ね、この我見とは、これは我執とも言います。イコールまた我執でもあります。我に対して執着する我執とも言います、ね、これは我執である。我見とは我が身、人の身、我が物、人の物と厳しく分ける心であると。この我見とは、私の体、人の体、私の物、人の物と厳しく二つに分ける心、ね、物事を二つに分ける、いわゆる我と他に分ける、彼とこれに分ける心を、我見と言うんですよと。まあ、これが一言で言った分かりやすい言い方です。現状三蔵は、どういうふうに言っているかと言いますと、五集運というのは、これはまず肉体のことを五集、ね、五運とも言いまして、五運というものに執着するから五集運の上に、我、我集と集するぞ。 いわく五臭雲の上に、が画臭と臭するぞ。が画臭と臭するぞ。一切の賢所が、諸へたるを合となる。まあ、この五つはですね、この小と五はありません。もうすでにこれ、悪見で小と五の説明してますから、この五つはですね、この小と五の説明はないんです。まあ、五だけはちょっと、ここでは出てきますけどね。もうすでにこの悪見で説明してますから。あの、小はもう全部、この、天道に垂託する禅の絵が、この悪見の、五つの悪見の本質的な意味ですから。この小の説明は五つにはありません。ただ、具体的な働きは解かれています。画見というのは、ね、一切の見種、一切の見解、諸々の様々な間違った見解の拠り所になっているのが、この画見なんですね。諸々の間違ったあの考え方の原因がこの画見であると。こう言われます。私たちは、まず、画というものを私たちは設定します、ね。体が自分だ。仏教ではこれ、五運とも言いますよね。私たちは、5つのものから出来上がってますので、まあ、伝統的には私と言ったら五運だというような言い方があるんですね。仏教で五運が我だと我々は思っていると。五運とはあの様々な肉体と心を、ね、ひとまとめにして、五運と言います。そういうものが自分だと私たちは思い込んでいる。その五運というものが自分だと思い込んで、これが我であるね。我、そして私のものでやると、ね、が、そして、画所、画所とはこれは、自分のものだと執着するね。私、私の所有ということで、が画所というふうに執着すると。私たちは、自分に対してこれは自分だというふうに執着するし、持ち物ならば ね、私の所有物ということで、これを画所と言います。画の場所と書いてね。がのところと書いて、これは私のもの、これは私である、これは私のものと、ね、厳しく、ね、二つに分けるんです。それに対してこれは人のもの、ね、人である、人のものと、いわゆる、ね、私と他を二つに分ける、厳しく分けて、そしてそれに執着する、二つに分ける働きが我見です。で、この、ね、私のもの、人のもの、私、人と、二つに厳しく分ける心。これが、ここからね、一切の間違った見解。これ、見種と書いてね。種はこれちょっとね、なぜこうなるかピンときませんけど、この趣味の種と書いて、趣と言うんですけどね。諸々の、まあ、見解というか、ね、諸々の見方、間違ったものの見方。仏教では、この真実がわからないといろんな間違ったものの見方が出てくるんです。その真理に外れた一切の間違ったものの見方はこの我見から来るんですよと、こうおっしゃっていますね。一切の間違ったもろもろの見解の拠り所になるのが我見なんです。だからこれはすごい大事なんです。私たちも実はね、真理に合わない、ね、見種、ね、見解、真理に合わない考え方を持てる可能性が大きいですから。だからそれがどうして起きるかといったら、我見から起きるんだと。これどれぐらいかといったらね、親鸞上人ね、62あると説いてますね。まあ、ちょっと教行信証を見てみますとね、そういうところがあるんですね。まあ、教行信証新刊に、親鸞上人、こうおっしゃっております。ですね、364ページにですね、4行目、1、2、3、4行目、この義という解釈、偽物ということについての解釈でこう言われています。義というはすなわち62件95種の邪道これなりと言われています。この偽物が世の中にはびこっていると。これ仏教を説いてもですね、さて仏教を聞いても、間違って考えたり思ったりすることがあると。ましてや仏教を聞かないといろんな思想が間違った見種、間違った見解が はびこります。で仏教ではこの仏教に外れた見解、見衆、間違った思想を62に分けて説いてるんですね。これもこれも真理に外れてますということで、詳しく真理から外れた、ずれた考え方を62に分けます。これはこの後出てくるね、諸々の見と言いますけどね、これみんな仏教とずれた間違った考え方を私たちは持ってそれで苦しむと、まあ、仏教では昔から62というふうに分けて、間違った考え方を示します。でこの後ついでに言っときますと、95種の邪道、これなりとありますね。これは今度は当時インドではですね、この間違った思想を説く人、釈尊以外のこの間違った下道をですね、95人いたんです。本当は96いたんですけどね、一人だけ仏教に近い考え方をしていたので、その一人を外して95人当時いたんで、昔から下道といったら95種の邪道と言います。下道の代名詞、仏教から外れた間違った思想を仏教では95種の下道と言います。当時95人仏教からずれた、因果の通りに外れた、そういう間違った思想を持った人がいたので95種の邪道だと。だこういう間違った思想を持っていたら絶対幸せになれないので、まあ、ちょっと厳しい言い方ですけども下道でやると、で外れた道の人だと言われたんですね。まあ、それをついでですからちょっと言っておきますよね。次の文章、親鸞さんにおっしゃってますけどね、次のページに、次の行にね、涅槃行を引用されて、涅槃行にのたまわく、世尊常に解きたまわく、一切の下学95種は、これ下道のことですね、皆悪道に赴くと説かれています。涅槃行というね、釈尊が最後亡くなられる時に説かれたお経に、世尊はこう説かれました。世尊とはお釈迦様、常に説かれました。一切の下学、一切の真理に外れた仏教以外の学問は、当時95種類、95人の人がいろいろ主張しておりましたが、残念ながらこれは、真理から外れておりますから、皆悪道に赴く。いくら頑張っても、ね、真理からずれてますから、悪い世界に赴きますよと。だからこの赴くは、これは、まさに悪道に赴くというでしょうね。悪い思想によって悪道に赴く。だからこれ、剣士と言われているんだと思います。ね、間違った一切の剣士、一切の、ね、悪剣、間違った思想によって、ね、悪道に、悪い世界に、赴かねばならないから剣士と言われ、一切の間違った思想の拠り所は我剣であると、ね。これが私、私のもの、人のもの、ね、人だと。我と他を分けることから間違った思想が生まれると。私たち別に悪いと思ってませんけどね、ここから一切の間違った思想が起きると。別なところで、この芸教三蔵はですね、この我見によって128の煩悩が起きるという言い方もあるんですね。この剣士のことを言われてるんだと思いますけどね、この我見を、ね、筆頭、頂点にして、我見を上司といてね、この我見がね、一番最高、これを中心にして、原文では、我見を上司としてと書かれてますね。上。この我見という煩悩をトップにして、ここから128の煩悩が生まれると。煩悩でもいろんな分け方がありまして、ね、108とか、ここでは128ですけど、他にもいろんな90いくつとかね、もう仏教でいっぱいあるんです、煩悩の分け方が。まあ、ここでは仮に、いろんな分け方の一つ128を取ってね、この我見をトップとして、ここからいろんな煩悩が起きてくるから、この我見をなくしていく、ね、これを、ね、弱めていかないと煩悩は減らないし、あなたの苦しみは消えることはありませんということを言われます。だからこの我見がにとどまっている限り幸せにはなれないから、仏教ではやっぱり有識をね、徹底するんです。有識が分かった分だけこの我見は弱まりますから、ね、自分の姿が分からないから、これが自分だというふうに間違って、自分を思い込んでしまったということですね。 まあ、これがまず一つ目の画面ですね。じゃあ次いきたいと思います。次2番目ですね、偏見ですね。偏見、これはどういう意味かと言いますと、簡単に言いますとですね、偏見というのは、ね、まあ、これは偏執という感じで使われます。偏執権という言い方がありますね。どちらかに執着する、ね、丸×ならば丸か×、あるとかないとか、どちらかにね、極端な見解をして執着するのが偏見でありますけど、偏執権とも言いまして、これはどういうのかというと、ね、まあ、簡単に言うと、我が身はいつとなくあるように思い、我死なん後は長く右遷ずるように思う心なりと、こうあります。簡単に言うとね、我が身というのはね、亡くなると、ね、いつとなく死んだら無になるという考え方。死んだら亡くなる。また、ね、死んだら、あるいは死んでもずーっとね、残るという考え方。私たちはこの極端なね、あるとかないとかにとらわれて、極端な考え方をしてしまうんです。我が身はずーっとね、あるように思う。また、我が身は死んだ後はね、永遠にね、失ってしまう。死んだ後、ある、もしくはないと。あるに囚われているのが偏見であり、死んだ後ないと囚われているのも偏見なんだ。まあ、私たちは大体ね、どちらかなんですね。仏教はどちらでもないと。真実はあるんでもないし、ないんでもないと。どういうことかと言ったら、変わりながら変化してるんですね。私たちは固定不変なアートマンといってね、死んだ後残る変わらない魂なんか存在しないと。年々に変化しながら、変わりながら、あれやしきはずっと相続すると。こう教えまして、真実はね、死んだ後も残りますが、皆さんが思っているようなあるんじゃないと。変わらない自分が存在するわけじゃないと。常に変化しながら、私は続くと。だから、真実から言ったらこの世の中はですね、あるんでもないし、ないんでもないと。仏教でこれ、比喩、比喩と言いますね。あるのでもあらず、ないのでもあらずと。比喩、比喩と言って、これがこの世の大宇宙の真理。この世の真理は、あるのでもなければ、ないのでもないと。でも私たちはこの真理がわからないために、この世の中、あるかないか、もうこだわってしまうんですね。現状三蔵はどう言ってるかと言ったらですね、この偏見とは何かと言ったら、ね、私たちの上において断と上に集するぞと、断と上に集する、そして、中道と主義を遮るをもって合とする。この偏見がまずいのはですね、我々が中道を実践することを遮る、妨げる、そして前の世界から出て離れることを遮る、妨げてしまうから、この偏見はなくさなければならない。これを退治しなければならないんです。意味はですね、断と上に執着すると、こう書いています。これはどういうことかと言いますとですね、断と上と言いますのはですね、私たちは死んだら断ずる、一切何もなくなってしまう。これ仏教で、断見下道と言いますよね。断見下道、そして死んでも魂はずっと変わらないものが続くというのを仏教で、上見下道と言います。私たちはですね、真理が分からなければ必ずどちらかに陥ると、ね、魂はもう死んだら無になると、立ってしまうと、ね、死んだらなくなってしまうという考え方、これは真理からずれますから 真理に外れた道、下道ですよと言われます。真理とは合いません。これに執着するのが偏見と言いますね。偏とはこれは囚われる、ね、際という意味で、ね、極端なという意味ですね。極端な考え方あるかないか、ね、丸か×か、二分法で二つどちらか、まあ、いわゆるガタピシですけどね、ガと他に二つにどちらかに囚われる、いわゆる真ん中いうか、この真理がわからないために極端な考え方をするのを偏見と言います、まあ、本来の意味は、ね、死んだ後ないと考える断言下道か、あるいは死んだ後残る変わらない魂がずっと、ね、変わらずに残る常が続くという、ね、下道、死んだ後が残るというのはみんな仏教から言えば、みんな条件下道です。イスラム教とかキリスト教でもね、死後残ると言っている宗教を調べてみると、みんな変わらないアートマン、変わらない魂がずっと魂からふっと出てどっか天国に行くとか、まあそういうふうな思想ばかりですね。仏教から言えば全部条件下道になります。死後あると言っている宗教、いずれもこれは真理から外れているので、下道と言われ、この極端な考え方に執着する、断と上に囚われる、これでは幸せになれない。これがどうしてまずいかといったら、私たちですね、この煩悩を減らすには中道が大事なんです。中道、ね、いわゆるあんまり苦行、ね、苦行で、ね、体痛めつけてもダメだし、だからといって快楽に走ってもダメだと、やっぱり中道なんですね。やっぱり自分の心を大事にして、ほどほど、これ人によって違いますけど、一人一人中道は違うかもしれませんが、極端な、ね、この禁欲主義もダメだし、ね、極端な快楽主義もいけない。やっぱりほどほどがいいんです。物事を冷静に客観的に、ね、物事を見ることができて、自分の頑張れる程度の、行でもいいんです、ね。中道じゃないと知恵は身につかない。極端に修行を頑張っても知恵は身につきません。やっぱり知恵を身につけていくのが仏教だから、知恵を体得するには、やっぱり、中道が大事なんですね。これ仏教で、八正道と言います。八つの正しい道を実践していく。正しい知恵を身につけて、正しい、ね、考え方、正しい言葉遣い、正しい行いをして、正しい生活をしていく。そうすることによって、正しい念を持つことができて、で、正しい情、正しい心の落ち着きを、売ることができますから。だから中道を実践しないと知恵は身につかないし、煩悩から離れることはできないんです。だから中道を遮ってしまうのが偏見であると。そして我々の目的である真理、前の世界六道から出て離れる、前の世界から離れるというね、真理を遮るのが偏見であると。だからこれはね、正しく理解することが大事なんです。これをなくしていかないと、私たちは苦しみから下脱、ね、離れることはできないんですね。まあ、これが偏見であります。じゃあ次、3番目ね、邪見。これ邪見を一言で言いますと、ね、まあ、文字通り横島な見方とありますようにね、これはですね、罪ということなんてないんだ。功徳ということもない。地獄、餓鬼、畜生の下方もないんだ。人間や天上界、浄土や五代の下方もなし、と思う心を邪見というと。すなわち、三宝、仏教でいう三つの宝、三宝を誹謗する心を邪見という。まあ、これが、一言で言った、邪見の解説であります。これをですね、現状三蔵はちょっと難しい言葉で邪見の説明をこうしてますね。邪見とはいわく因果と作用と、実事とを素知る、法する。そして、この邪見はこの我見、偏見、見受見、解凍受見以外の一切の横芝な見解を全部ひっくるめて邪見というと。あと二つ聞いてね、それ以外にまだまだ実はあっけはあるんです。 一応5つ並べて説明聞いてもね、じゃあこういう見解はどうだと、こういう考え方はどうだという意見が出てきた場合は、全部邪見に含めましょう。さっき言ったように、例えば62の難しい、ね、詳しい邪見が説かれてるんですね、仏教では。あるいはもう120いくつか、まあ、いろんなね、邪見が説いてあるんです。もう全部ひっくるめて、この悪見をすべて5つにこのまとめますから。まとめたらこの悪見1つになりますが、開いたら5つになりますので、必ずね、間違った思想をどこかに入れねばならないんで、入れるとしたら、ね、邪見、偏見、見受見、解剖受見以外のすべての間違った思想をこの邪見に入れましょうということで、ね、邪見に含めますと、こう言われています。だから邪見と言ったら、広く言えばまさに、因果の道理を否定するね、見解がもうすべて邪見です。あの、親鸞寺にもね、この邪見をおっしゃってますね。正真に。邪見狂慢悪修上、心行十字人に難、難中死な無可死と。こう言われておりますね。この邪見狂慢悪修上は絶対助からないと。実際そうなんですね。ただこの邪見を正見に、正しい知恵、正しく物事を見る見方に変えない限りは私たちは幸せはありません。でも私たちね、この考え持ってますから、ね、まずこれを正しく聞いて、この心から離れていくように持っていくんです。早速見ていきたいと思いますね。邪見とは、もう一度言いますと、いわく、因果と左右と、これ左右とね、左右と言いますね。左右と、実事と、方法、そしる。これが邪見であります。これはどういうことかと言いますとですね、この邪見というのはですね、まず、因果の道理が認められない心。ね、そして、罪なんてないと。罪という悪いこともなければ、功徳という良いこともないと。地獄や餓鬼畜生の悪い世界もなければ、ね、天上界や浄土という下方も、そんなものでないんだと。まあ、これが、邪見ですね。で、実際、因果の道理そのものを認めない。まあ、これはわかりますわね。左右が何かと言ったらですね、これはですね、これは差は働き、義務も働きなんですね。これはですね、左右をそしると言いますが何かと言いますと、この世間なんか実はないんだと。未来世もないんだと。そして、そういう生まれ変わりなんてないんだというような考え方ですね。左右とは。そして、実事をそしるとは何かといったらですね、実際に存在している、例えば、菩薩とか、ね、アラカンというのも実は、まあ少なく実は存在するんですよ。そういうものも、もうね、実際存在している尊い方の存在を一切認めないと。仏法僧なんかはないと。実際仏法僧であるんですね。仏もおられるし、仏の説いた教えもあるし、仏の死を守っている僧侶もいる。でもそんなね、仏法僧の宝なんてね、そんなことはないんだと。実際にあるもの、事柄、一切仏法というね、ものを一切もう認められない。これを実事をそしると言います。まあ仏教の教えそのもの、因果の道理を含めた、仏教の教え、ある意味全部否定するような感じ。これが邪見だという説明がなされています。これは非常に重い罪なんですね。仏教では、この因果の道理そのものをですね、発無といって、これを否定する、ね、因果の道理を否定する邪見は非常に罪が重い。絶対助からないと説かれていますね。仏教が全く信じられない人はですね、この断然根といってね、仏教で断然根といってね、絶対助からない人なんですね。断然根、この因果の道理が全くね、認められない人を仏教で、断然根と言いますね。もう全根の大化、断然根。
もう善根が全く耐えた人はですね、もう助けようがないと。まずはせめて因果の通りだけでもね、少しは信じてほしいんですけどね、全く因果の通りが全く受け付けられない、ね、こういう状態の人はもう助けられないと。武家で先代とも言いましてね、もう全く助からないと、こう言われます。まあ実際そういう人もね、いるかもしれませんけどね、まあ、しかしそういう人でも時間かけて、ひたすらその人を見捨てずね、救おうとする菩薩がおられたら助けられるかもしれませんけどね。だからこの因果の道理を否定する見解、これ非常に恐ろしい罪であり、ね、私たちはこの邪見に、ね、陥ったらもう一切苦しむのは我が身であり、これによって私たちは苦しんでると言ってもいいんですね。だから親鸞聖人ね、この言葉大事ですからね。邪見とあと凶慢、うぬぼれ心の強い人は、邪見凶慢なく修行は信行受持、まず信心が起きないし、ね、何中も何、ね、信心欠如は何中の何であり、で助けることはできないと、助からないとおっしゃってますからね。まあだからこれを改めていく、これを正すためにこの悪見が解かれたんです。じゃあ次いきますね。剣受験、剣受験とはこれですね、まあ、略して剣受と言いますが、この最初の剣は自分の考え方、自分の考え方は素晴らしいと思って囚われている、主はこれ執着、自分の考え方に執着して素晴らしいと思っている考え方を剣受験と言います。こういうふうに、一言言いますとね、この間違った考え方、日がごとを犯す諸々の心を忌み時期心、素晴らしい心と思う心なりと思うと。また間違った日がごとを言う人はめでたく悟った人と思う心だと、こう言われてますね。間違った考え方を自分は正しいと思い込み、間違った、ね、考え方を言っている人に対してそれね、その人を素晴らしいと思うと、こう言われてますね。これはですね、でこれはあの現状三段どう言っているかと言いますと、初見に執着してね、最小なりと思いね、そして症状が得られるという、一切の登場の諸得たるをもって業とすると、まあ、こういう定義であります。ということで言いますとですね、まず初見、ね、間違ったもろもろの、ね、いわゆる邪見ですね、自分の我にあった真理から外れたもろもろの思想に執着して、自分で勝手にね思い込んで、これこそが最初最も優れた教えであると間違ったんです。これこそが正しいとこう思い込んでしまった。これ実はですね、仏教でもそう思ってはならないようにありますね。実は仏教は確かにね、素晴らしい教えいっぱいあるんですよ。でもこれこそが正しいと思って他の仏教の教えを否定するのも良くないんです。仏教は大気説法ですから、ね、いろんな教え方がありますから、ね、だからある人にとっては必要な教えもあるんです。でもね、仏法期待の中で自分に合った教えが最高と思って他の宗派を誹謗したりね、否定するのは良くないんです。自分の教えこそが正しいと思って他を否定するのは、ね、仏教徒であっても剣受験とも言われます、ね、もろもろの、ね、いろんな思想があってそれに執着して自分の考えこそが最初最も優れているというふうに思って、これで、ね、症状の涅槃に入れると、こういうふうに思うと、まあ、本人からすれば私は最高の教えを学んでいる、最高の教えを私は知っているとうぬぼれてますけど、こういう考え方をするから一切の登場の寄り所になると。つまり結局ね、登場とはこれは戦うと書いて論争なんですね。本当の仏教を聞いている人はそんなことしないんです。たとえ素晴らしい教えだと分かっていてもね、喧嘩しないんです、ね、そんな我を主張しても、ね、相手を否定してもね、相手は仏法を聞いてくれませんから、相手はやっぱり否定したことがいいんですね。
自分の考えは正しいと、最小なりと自分の考え方に執着して、最高に素晴らしいというふうに執着して他を否定すると必ず争いが起きると。結局これもですね、我見ですからね、悪見ね、自分のまず我をね囚われて、私の考えこそが最高だと思う、こっから一切の戦い、一切の争いが起きる。そのこの世のいろんな争いありますね。今あの中近東でね、今 IS とかね、シリアで今もう泥沼の戦争が行われてますけどね、あれも結局仏教から言えば権受権なんです。自分の思想こそが正しいんだと、で諸々の見解に執着して最小なりと思って、ね、他を否定するから、ね、登場が起きる。じゃ仏教を正しく理解したら、仏教を正しく理解したらそういうね喧嘩して戦争なんかは絶対起きないんです。もし遅れてたらそれは間違った仏教ですね。はっきり権受権というものを解いて、これは誤りですよと、たとえ仏教であってもね、そういう自分の考えに固執して他を否定することは、ね、しても、ね、物理を明らかにすることはなかなか難しいんだと。だからできるだけこの登場は、ね、避けた方がいいんですね。ただやっても実りはあることは少ないと思います。まあこれがいいというような人、仏教者でいますけどね、そうではないとこう仏教では教えられます。で最後、開墾受験ですね、これはどういうことかで言いますと、まあこれは下道の立てたる貝を意味しきたり素晴らしい貝と思うのを開墾受験と言います。下道の立てた戒律を素晴らしい戒律だと執着する、あるいは、その間違った戒を解く人を尊いと思ってその戒を守り、ね、いたずらに身を苦しめる心を言います。世間に下道の苦行というはこれであると、世間の下道の苦行といったらこの開墾受験を言うと、こう言われています。まず漢字で見ですけどね、この戒は戒めですね。仏教でもこれ誤解といって戒律が教えられます。誤解を保てば次また人間が生まれて幸せになります。でも仏教では美しい戒が教えられてますけども、仏教の戒とはずれた、ね、のをここで戒と言われますね。仏教の戒は実践すれば、この世の未来も幸せになれますが、下道の戒はいわゆる真理からずれてますから、ね、禁止された戒に執着しても幸せをもたらさない。結論から言うと無理の権苦をもたらすと。無理とは、ね、利益のないただ、ね、苦しみだけをもたらすと、まあ、これが結果なんですね。ね、禁止された戒に執着する、間違った戒律に執着することを言います。玄奘三蔵はこう言ってますね、この諸見諸々の、ね、見解思想に従った、ね、開墾、ね、禁止されたこれやめなさいと言われた戒律、そして、その自分の上にそういう戒律とそれを実践する人に執着する、そして、ね、この戒律も素晴らしいと思うし、それを実践する人も素晴らしいと思ってしまう、最も優れていると、間違った戒律が最も優れている、間違ったことをやっている苦行を頑張っている人に対して最小と思ってしまう、でそれによって症状を得る、涅槃という結果を得ることができると思っている。でもこれはそうではありませんと。この開墾受験の働きを一言で言えば、この業だけは言われてますね、無理の権苦を業となすと、無理の権苦を、これが諸へ、これが拠り所、ね、無理の権苦の拠り所になると、こう言われてます。これが原因だと。開墾受験が原因となって、その結果全く利益が得られない、幸せになれない苦しみだけをもたらすと。仏法から外れた戒律をいくら実践しても、
それは実りのある結果をもたらすことはないと。無理とは利益のない、利はこれ仏教で幸せですね、幸せを生み出さない、ね、ただ頑張っても何ら幸せを生み出さない、ただ業はこれは、勤めるということで、勤め苦しみ、ただ苦しみだけだと。頑張っても頑張っても願い通りの結果は得られない、いくら体をことさら痛めつけてもですね、なんだ清らかな症状の、清らかな心、ね、そういう涅槃に入ることはできないんだと。だから真にずれた会をいくら頑張っても、ただそんな人をね褒めたたえ執着してもあなたの幸せにはなりませんよと、まあ、この結局開墾事件、ね、いわゆる下道の人たち、仏教の教えとずれた人たちは結局我なんですね。自分という意識は分からずに勝手にこれが自分だと思い込んで、ね、これが自分だと思って、そして自分の考えでこれこそが、ね、素晴らしい戒律だというふうに間違ってしまった。だまずこの我がそもそも根本間違いなんですね。自分じゃないものを自分だと思い込んで、自分の考えで間違った思想で間違った戒を勝手に生み出して、そしてその戒を、ね、実践するけども真理からずれますから、無理の言句で結局報われない苦労で、一生が終わると。まあこれもね、私たちありますので、真理がわからないと仏法を聞きながら仏教とずれたそういう行いをすることもありえますので、だから、ね、これも私と無関係じゃないので、正しく理解して、我から離れられるように、正しい知恵があればこういうね間違った悪見に教えることはありませんので、やっぱり、聴聞が、大事になってきます。やっぱり教えを正しく理解し、そして知恵を、体得しなければ、まあ、こういう、間違った、悪見に陥りますから、ね、これどれもですね、皆さんに、無関係の話はありませんので、ね、お互い肝に銘じて、ね、心に刻んでおきたいと思います。はい、じゃあこれで終わります。